ただいて本当にありがとうございます。今日は6月の18日ですね。で、昨日は別に断らなくとも17日に決まっています。毎月17日というのは、私どものもう40年以上になります俳句会というのがありましてね、東京柳区会という区会であります。17日、どうして17日かというと5、7、5を合わせて17日になるというので、昭和44年の1月から発足をいたしました。それで、その時からもう17日ってのは強情に17日なんですな。始まった時は会員が10人はたっぷりいたんでございますが、今はいつの間にか1人かけ、2人かけ、3人かけ、4人かけ、今度は誰がかけるのかしらというような、なんつったって一番私が若手ですから、一番若いのは私ですよ。今年72になりますけど、これがもう抜群の若手ですから。そうですね、現存する人の中では一番の年寄りは大阪の米朝さんですね。米朝さんは俳号を八十八と言います。八十八、88と書く。どうして88かっていうと、米という字をバラバラにすると88になるというくだらねえ名前ですな。ただそれだけですよ。先月、やっぱり、17日に、ありました。その時は珍しく米朝さんが出席をいたしました。東京柳区会ですから、なかなか大阪からはやってこれない。そうですね、発足した頃は、その頃はね、東京であの人はね、ご両人登場という、まあ今日はね、お若い方ばっかりですから、あんなね、平安時代の話したってわからないんですけど、そんな番組があったんでね、まあ毎週のように、あるいは隔週に、米朝さんは東京へ来てましたから、そのついでにちょいちょい、寄ることができた。それがあの番組がなくなってしまってからは東京には用がなくなっちゃったんで、でわざわざ17日を選んでその俳句会のために東京までやってくるというほどの会ではない。であちらも忙しいしね、なかなか2年3年に一度ぐらいでしょうかね、というようなふうに。で先月の時にはそうですね、先月の時にはね、いや違うのは、先月って5月ですね、4月、もう先月とか先々月とかね、どっちだって同じなんですけど、どうしてかっていうと、その時出た台が桜餅という台だったので、それは本当は5月でもいいかなと思ったけど、やっぱり気がさすんですね、私も。ですから4月と正確なところに訂正させていただいて、訂正したからといってお客様は別に何の損得もないんでありますが、桜餅はね、以前から思っていたんですが、皆さん方は例えば桜餅の葉っぱを剥いて食べますか、剥かずに食べますかという、4月の頃によくこういう会で私枕に2、3度使ったことがあります。 剥いて食べますか、剥かずに食べますかという。で、私はね、両親が2人とも仙台近郊なもんでございますから、桜餅はちゃんと剥いて食べるという、きちんとした暮らしをしておりました。さて、その両親が東京へ出てきてから私が出たんで、私は宮城県の生まれではありませんが、それでもやっぱりきちんとした暮らしをしておりましたから、私は桜餅は葉っぱは剥いて食べるもんだと思っていた。ところが話し家になってみたらば、あんなもの葉っぱ剥いて食うなんて、あんな田舎者のすることだってなことをね、誰が言うともなく言われたもんですから、せっかく話し家になろうと思ったんだから、話し家になるにはまず江戸っ子にならなくちゃいけねえってんでね、それで普段の言葉もこういう言葉に改めたんですな。さようでございますなんて言ってた、そういう暮らしを。まあ改めまして、てやんでってなことを言ってね、だから無理やりにしつけていったんですね、そうやって。で、しつけると同時に桜餅の葉っぱも剥いて食べていたのが、葉っぱごと食べるようになった。だ、初めはね、葉っぱごと食うってのは口の上になんかカスが残って嫌なもんだと思ったんですが、その仲間の先輩たちが言うには、桜餅ってのはな、葉っぱをその塩漬けにすると、塩漬けにした時に香りとその独特の塩味とその味が、その桜餅の甘みとなんか溶け合って、どうとかこうとかって言うんですよ。へえ、そうか、江戸っ子ってね、めんどくせえもんだなと思って、で、下町の生まれなら小さい時から知ってたんでしょうが、私はね、今は下町同然になりましたが、新宿というところの生まれでございますからね、その頃はもう山手のコンコンチキですな。で、そんなわけで桜餅の葉っぱは、桜餅の葉っぱに随分こだわるようですけどね。なぜかというとその話し家になってからずっとそうやって食ってたんですよ、その葉っぱごと。で、確かにね、葉っぱごと食べると塩味と、で、しかもあの桜の葉っぱもどんな葉っぱでもいいってんじゃない、塩漬けにした時に向こうが空いて見えるような、そのなんていうんですか、柔らかいその薄手の、いかにもその貴重品って選ばれた葉っぱっていう感じのものが周りを包んでるうちほど高級な店だというような風にね、上部意識で向こうは絶対見えませんっていうような、そういう葉っぱは、あれもうせこい菓子屋だとか田舎の菓子屋だってなことを、まあ仲間が言ってる、先輩たちが言ってたんで、私もだんだんその気になってきましたがね。それで、4月桜餅が出た時に、そこで読んだ私の句、どうもね、この頃ね、昨日何食ったかも忘れた。葉を剥いて、葉っぱを剥いてって言うんですね。葉を剥いて食べてしまった桜餅っていう。いや、だからね、どっかにね、いずれ葉っぱを剥いて食ってみたいなっていう、その原点は葉っぱ剥いて食ううまさだったんですよ、私の桜餅は。それが長いこと話し方江戸っ子だって無理やり江戸っ子してるふりをしてるもんですから、一生懸命葉っぱごと食ってたのも、それはそれでうまいんだけど、なんか葉っぱ取って食ってみたいなっていう。で、もうこの年になったからもうそろそろいいだろうと。だから解禁されたんですな、解禁された桜餅、葉を剥いて食べてしまったという、食べてしまったというところになかなか奥行きのある。 歯を向いて食べましたよじゃなくて、歯を向いて食べてしまったってことは、今まで食べてこなかったのを食べてしまったっていう、その気持ちをその、食べてしまったっていう七文字にその込める、そういうとこがね、俳句ってのは面白いんですね。どういう言い回しをするかによって、その周りの情景や今まで自分が持ち続けてきた心をそこに表すという、その難しさですな。で、その時にね、今日はこういう話するつもりで上がってきたんじゃないですけどね、まあそういう話になったからもうちょっと詳しく言わなくちゃいけないんですけど、出席した人数が例えば7人いれば7人で、自分を除いて他の人が全部、自分もですけど、全員が5つずつ作るんです。毎月その席で5つずつ作るんです。そして作ったものは無記名にしてざーっと書き並べたものが回ってきて、でその中から8句選ぶんです。8句、8句っていうのは天地人、天地人ってのは一等賞、二等賞、三等賞です。それからあと五客って言って5つのお客さんって書くんですけど、これはまあ言ってみれば世間で言えば一等、二等、三等、佳作っていう感じでしょうかね。あとそれに選ばれないのは味噌、カス、クソっていう、まあそういうそういうあれですよ。でもなかなかね、7人が5句作ると35句ありますから、35句の中からね、8句を厳選するっていうのはなかなか難しい。そんなにうまい人はいないんですけど、なんて言ったって、40年もやってますから、そこそこあの下手さ加減もまあ横並びですな、そんなに差がない。そうするとね、どれを選んでいいかわからないっていう、そういうで、自分の選んじゃいけないんですよ。自分の選ばずに人のを選んで、で選ばれた数が一番多かった人がその日の一等賞、二等賞、三等賞っていうふうに、まあその等級が決まるんですが、そのためにね、私はその歯を向いて食べてしまった桜餅というのは自分では選びませんでした。選んではいないけど、その日出た中では一番いい句だと思ってますよ。で、結論から言うと、その句を選んでくれた人は一人もおりませんでした。つまりね、人の気持ちなんかわからないの。ああいうやつらはね、友達じゃない。ろくなもんいないんですよ。 A 六助でしょ、小沢昭一でしょ、加藤武でしょ、矢野誠一でしょ、まあ、今まで死んだ人を呼び起こしたって、まあその程度の人ばっかりでね、それでまあ、でその日ちょっと今日はその話ばっかりじゃなくて先急がなくちゃいけないってこと、今はって気がついたもんですから先急ぎますが、その日私が選んだ一等賞、つまり天地人の天、私が選んだその35句の中の一番いい句、桜餅ですよ。やっぱり桜餅じゃない句もあったんですよ、あったんですけど、宿題として桜餅の句を2句作るっていう、それからあと3つ題が出て1句ずつ作るんです。だから全部で5句になるんですけど、それはね、桜餅一つ残して帰りけりっていうのが私のその日の一等賞でした。うまい句だなって、何がうまいってね、桜餅を一つ残してお客が帰ったっていう、ただそれだけの句ですよ。それは私の句に比べりゃ比べるべくもない。なんてことない。だけども桜餅一つ残して帰りけりっていう、帰りけりっていう、あのこうね、必然としたその、でも 桜餅一つ残して帰りけりっていうのはとても空気感としては静かですよ。ガチャガチャしてるその大勢の中で一つ食い残して帰りやがったよってそういうんじゃないんだよ。桜餅一つ残して帰りけり、一つ残してといっても桜餅ですからね、そんなに山盛りにあったわけないんですよ。25個あったの24個食って一つ残って、そういうんじゃない、多分2つ、あるいは、お客さんと一緒になってあのつまみましょうってそこに、いた人たちが食べたにしても全部でまあ4つか3つか5つかぐらいでしょう。でとにかく一つ残してお客様をお帰りになった。でしかもそのお客さんは一つ残して帰った。我々だったらどうです、これちょっともらってっていいでしょうかってこうそういうこと言わない客なんですよ。ということはそれなりに格式がある奥行きがある客だっていうことをその想像するイメージする、まあ、あの俳句っていうのは落語と同じでね、イメージの世界ですから、イメージの湧かない句はダメ、イメージの湧かない話はダメっていうことになるでしょ。そうするとそこからイメージしてみると、つまり、一つ残したってことはあの惜しげもなく帰ったんですよ。その人は私と違って、おいしければこれ一ついただいてもよろしいでしょうかとか、あるいはあのどうぞお持ちになってってのことを言いますよね。大概言うと思うんですよ。その人も言われたかもわかんないけど、いや私は結構ですつってすっとお帰りになった、そのありさまが桜餅一つ残して帰りけりっていう、スパッとそこで終わってるところが、しかも佇まいがあって、そのいなくなった後の空気感が正常でいながら何か漂ってるものがあるっていうことを私は汲み取って、それが今日の一等賞でやったんですよ。そしたらそれはね、米朝さんの句でした。あの人はねうめんだたまにね大阪から来た人にね一等賞なんかやりたくねえんだけどねでも名前がわからねえからやっちゃったんだよ。分かってりゃやらないよ天地人の人には我々の俳句界は柳句界では景品を出すんです。景品、天地人、少しずつ差をつけて天地人の商品を出す。でしかもそれは八海道寺と同じで商品は3点で合計2000円って決まってんです。八海当時もね、つまり、昭和44年当時も3つで2000円は非常に難しい買い物でした。それがどうです、この世の中で3つで2000円はなかなか厳しいですよ。1つ2000円たってね、人にあげるのにこんなもんあげちゃっていいのかしらっていうぐらいの今は値段になりましたが、でもそれはね、みんな銭に困ってるというわけではないんだけど、一つの始めた時の遊び心をずっと続けていこうじゃないかというので、その時代に応じて値段を変化するっていうね、その盛りそばはいくらってそういうものじゃなくて、ずっと同じ値段で行こうじゃないかと言って面白がって3.2千円にしてんですな。で私はねその時ね考えていたのはね、こういう最中ですからね、笛を考えて、笛っていうのはね、予備校っていうのは私が子供の頃はピリピリって言ってました。ピリピリ、あの交差点でお巡りさんがってやるあの予備校、あれをどうするかっていうと、あれは瓦礫の下にうずまった時に、その瓦礫の下でどこ行ったかみんなが探してわからない、その時にプルルプルル、おここだっていう、そのね、助ける人のためを思って、自分のためを思って予備校っていうのを考えて、それで一等賞天は3つ、それから地人と2つ1つっていうふうに差別そうしたらそれ米朝さんに3つ言っちゃったでしょで米朝さんはね、瓦礫も何もないんですよ。今自分が瓦礫みたいなもんなんですけど、車椅子でやっとのことでね、4、5人のお付きの者が来てこうやって来たんですから、 それで、はい、おめでとうございます、天の商品ですって渡しましたら、これは何ですねんって言うから、予備校ですよ、ピリピリですって出してみて、でピッピッって吹いてみせた。あ、ちょっと貸してくれませんかつって、それでこれ吹いたんですけど、あの人がピリピリって言わないの、ただヒューって言うだけでも役に立たねえからあげねえってわけにもいかねえけどね。あの人は3つ持って帰りましたがね。どういう時使うんですかね、あの方は。うん、まあそれが先々月でしたね。あ、それでね、先月5月は今度ね、柏餅って言いますけど、それで私が作ったのは、これ誰も選びませんけども、葉をむいて食べてしまった柏餅って当たり前なんですよ。あんなもの葉っぱつけて食うやつがいるかって。でも私の心の流れの中では、桜餅は葉っぱごと食うとね、でも柏餅はっていう、まあそういう一つの遊びでしょうかね。遊びですよ、うん、俳句なんてのはね、なんだかわけわかんねえんだから、大体で人がいいって言えば、あ、そうなのか、いいのかなって。今だって、あの、私がこれだけ言ったから一つ残して帰りけりの句がとてもいい句に思えたでしょ。それ知らなきゃ別にどうってことないですよ。だって古池は川津飛び込む水の音ってね、それ今世間中の人が、あれはもう廃政松尾芭蕉の一世一代の句だなんて言うから、あ、そうか、じゃあそれを理解しないのは俺が悪いんだななんつって、それで一生懸命静かなところにポチャンって、うーん、なるほど、さすが芭蕉だなんて言うけどね、そうですかね。くだらねえ句だろうと私は思いますがね。でもみんながいいってはいいんですよ。だからみんながいいって言わなくても、自分でいいと言えば自分にとってはいい句なんですね。っていうことをやっとこの頃になって40年やって、落語に、落語ではないや、落語じゃない、俳句についてはそう悟ったんですが、落語のことはちっとも悟っていませんが、それで、昨日、今度6月です。6月っていうので、で総称っていうか、先生、一番頭、みんなを指導する係は仲間の入船亭船協っていう、で船協はね、子供の頃から、本当に小学校の頃から水原秀王氏という、その頃の名人中の名人と言われる方の、歳時期にあいつの句が子供ながらに乗ったっていう、天才と言われたやつですよ。それが世間でよく言うように、まあつまりね、まあ小さい時に天才と言われた人は得てしてなんていうことをよく言うんですけど、まあなかなか正しいですな、あれは。俳句の世界では一角のものっていうふうにはならなかったけど、でもね、全然違う、やっぱり商売人だっていう感じがしますよ。うまいですわ。どうしてこんな話になっちゃったのかな。なんていう句を作るわけじゃないんですよ、ざっと思いついたんでね、幸せは玉ねぎの目の薄緑、幸せは玉ねぎの目の薄緑っていうのは、これは選挙の句です。何が幸せなんだよって言えばそうかもしれねえけど、そんなところにも幸せだなって感じる、その細やかな心、そして温かさ、何かほのかなっていうようなものを汲み取れば、なるほどなっていうことも言える。大体そういうのが多いですね。 母の日の袋物屋を覗きけり、なんていう母の日に袋物屋、袋物ってのは、昔のハンドバッグだから袋にしてちょっと紐がついてるものとか、それからちょっとしたがま口とか、それから、札入れとか、なんかそういうようなものを手工芸で作って、それを並べて、ちょっとした佇まいのお店を母の日にこう覗いたっていう、買ったとは言ってないんですよそこがなかなか味わいがいいですね。そう、あいつのおっかさんはもうとっくに亡くなってますから、亡くなってるけれども、その母の日だなってんで袋物屋を覗いたっていうことは、あれこんなのあのおっかさんにいいかなとか、こっちのはどうだろうって一瞬考えたりなんかしたんでしょう。つまりそういうことをイメージして、させてくれる句がいい句とも言えるし、それにはまずイメージするやつの力もないとイメージができない。それが何だってんだよっていう、これ言うと全部そうなっちゃう、全部そうなっちゃうんですよ。まさに古池は買わず飛び込む水の音、だから何だってんだよって言われるのはね、何でもないんですね。なんかあったな、他にもな。まあいいや、今日は俳句の講演で来たわけだね。で、昨日はその総書が出した宿題というのが、なんと難しいですな、6月っていうんですよ。6月は難しいです。確かに今の季節の題ではありますよ、まさに。だけどなんかもっと今の季節にふさわしい、例えばアジサイとか、アジサイ今じゃないのかな、どうなんだろう、今でいいのかな、例えばアジサイとか、なんかそういうんだったら、アジサイに頬を寄せる女の怪しさよとか、なんかそういういや、それは今私がただ考えただけですから味わいは薄いんですけど、そういうの、6月って言うとね、6月何でも言ってるんですよ。こういうのが実は難しい。で、結局ろくな句は出ませんでしたな。ですから人の句は覚えてませんけど、私の句はね、2つ作ったんですけどね、覚えてますよ。6月やバームクーヘン紅茶かな まあこれだけですよ。まあこれはね、こいつらには分からねえだろうと思ったらね、いや結構それがね、選ぶ人がいましたね。バームクーヘン紅茶かなっていうだけだったら6月じゃなくてもいいんですよ、本当は。あのね、他のもんでも6月じゃなくても7月でも8月でもいいっていうような句は、本当はいい句とは言えない。これがいい句かどうか分かりませんよ、わからないけども、でも私としては6月やバームクーヘン紅茶かなっていう、6月っていうのはね、こうだいたいムシムシしてるでしょ、それから台風が来たりとか何かがあったりとか、どうも不安定なね、そういう時にバームクーヘンを一切れそこに置いて紅茶をちょっと楽しんでっていうような、そういうなんて言うんでしょうか、しのぎ方っていうんでしょうかね、気取り方っていうのも変に、愚痴こぼすよりはいいかなっていうぐらいの、そんなつもりで作ったんですね。なかなか爽やかな それからもう一つ、6月や忍び寄ってくる地デジこれはね、忍び寄ってくるっていうところに私の並々ならぬ思いが隠されてる。これね、今度の大騒ぎがなかったらね、もう地デジで今頃大騒ぎですよ。 だって他にニュースねえんですから。もうほらあと何日とかカウントダウンとか始まったりね、新聞のここのところに数字かなんか書いてあと何日とかってそういうようなことを言ったりなんかするんですよ。で大体ね、地デジにみんな変えなきゃいけないとかっていうあの騒ぎ、まあもう今は普通になってしまったけど、並々ならぬ怒りを覚えてますから。私は冗談じゃねえよ、誰が頼んだんだよそんなことをって、頼みもしねえことをお上から押し付けやがって、しかもその電波を止めるとはなんだバカ野郎って本当にそう思ってましたから。止めることねえじゃねえか、それまでまだ使いたい人はどんどん使ってる、そういうふうにすればいいじゃん。それを止めてしまうってのは暴力でしょう。冗談じゃねえ本当にって思っていた。そういう話も多分この場所でもしたことあると思います、あると思いますけど、あの今度の大震災のためにそのニュースは薄れてしまった、薄れてしまったから、じゃあもう少し先延ばしにしましょうとかっていうようなこともなく、ふっと気がついてみたら知らないうちにあの地デジが忍び寄ってきてるっていう、うまいこと隠れやがって、あの隠れ蓑にしてね、ぬーっと近づいてきて、その日突然バッつって、それで、どのうちもテレビつけると砂嵐しか見えないってね。どうしますみんな、革命でも起こしますかね。まあどっちにしてもね、あんまりインパクトなかったな6月は。インパクトのある夏の句というとね、3年ほど前に作った私のところてんの句、これが何といってもインパクトという点ではナンバーワンでしょう。ところてん、鼻からいでしいた魚。あのところてんってやつはね、あのね、こうやってね、で食べる人いないんですよ。どうしたってこうやっといてで すするんだ、すするんだけどね、すでしょ、そうするとすすった時にね、そのすの飛沫が気管の方へ飛び込むとついにうっって咳が出る。でこれはあれは私 の経験した実感です。うっつった途端にね、あのところてんが奥の方から鼻の穴へ詰まっちゃった。あーっつってるうちにこっからところてんが出てきた。その痛いのなんのってね、それは確かにね、松尾芭蕉には並べませんよ、並べませんけどね、まあ自分の生涯の中でも忘れられない一句でございましょうな。